さあ、後半です。お便りを元ネタとするダラダラトークが、このパートのほとんどを占めてしまいました。長いですね。でも、それだけたくさんのメッセージや質問が、どかどかと短期間に寄せられたということでもあります。投稿者の皆さん、どうもありがとうございました。一つ言い忘れていたので補足を。様々な事情により、答えづらい質問や、答えたらわずか1単語で終わってしまいそうな質問、他と重複する内容のお便りなどは、いくつかを我々の勝手な判断により省略しております。言うなれば、ボツです。ボツの皆さん、どうもすいません。でも、投稿してくれてありがとうございます。ちゃんと目落としましたよ。次の機会があったら、これにこれずに、またよろしく。では、続いて、ポンコツさんから。おはこんにちばんは。大学さん、コンノさん、資源の向き合いや、電車の中かで読ませてもらっています。面白いです。さて、質問やツッコミができるそのようにしたいと思います。ぶっちゃけ休暇も死にが続くと思ってましたか？私は嬉しいですけど。
なるほど。これね。いやー、まあこれは、まあお互い意見が分かれる、話ですよね。まあ俺は続くと思ってましたよ。
自分は年終わっても悔いがないようにしようと思ってました。言い方によりは。
いやー、まあやっぱ、10巻ぐらい出てないと、カッコつかないじゃないですか。単純に。
10巻ですらなかなかないですよ。
じゃなんか、最初に覚えてるのが、何巻ぐらい出そうかみたいな話をしてたんですよ。かなり初期の段階に1巻が出るぐらい前に、俺と多分高野さんかなんか喋ってて、で、まあ、俺は普通に10巻ぐらい出すべきでしょうみたいな感じで生意気なこと言ってて、まあでも現実を知ってるじゃないですか、高野さんも。そしたらまあでも1年の向き合いだし7巻ぐらいでちょうどキリがいいんじゃないのって言って、で俺としては結構納得いかなかったんですよ。じゃあ分かりました、じゃあ7の倍数で14巻にしましょうって言って、それで当初は14巻構成だったんですよ、確か。そう、でも俺の心の中ではいつもよりか10巻構成ぐらいの感じになってて、でそれに従って書いてて、今まあ9巻で終わるんで、とりあえずはまあまあ俺は結構予想通りというか、
ああ計画されていたのか。
まあ、でもどうなんやろう。
まあ8巻がもともと10巻分含んでますからね。
そうでもいや10冊出したいっていうのあったけど、内容的なプロットは何一つなかったんですよ。いや多分9巻の後書きにもちょっと書いたんですけど、例えば1巻の段階で、その世界旅行に行くとか、ケンジが主人公の話があるとか、あと天空教育とか、予測できるわけないじゃないですか。
間違いなく、
だから内容面では、9巻分は考えてへんかったけど、まあ
なるほどね、
冊数だけは目標はあったかな、俺は。
自分は五感を出した時点で悲壮的だったんですよ。
ほうほう。
ああ、ドラマンと。
じゃあ
もう書けなかった。
なるほど。
書けないかなと思ってたら、6巻がリリースされて100本ってしましたね。
でもあの時も、俺 97% くらい近いうちに出るなと思ってましたけど、続きが。多分。なんか全然終わった感じしてなかったじゃないですか。だって、あの時だって、そういう意味じゃもう仕事しない可能性だってあったわけじゃないですか、本田さんと。でも別にこれでなんか一段落ですねみたいな、そこまで話してなかったですよね。
打ち上げもする暇なく6巻が始まってしまった。
本当すぐでしたよ、
しかも6巻だった時点で7巻以降が顧客されましたよね。
本当運はいいですよね。運のいいシリーズとしか言いようがないけど、
そう幸運だったな。でも実際6巻以降は、読者の指示でたどり着けた領域だったのは確かに、
そうですね。それ以外ないですからね、理由は。 巻でそう終わる可能性もあったんですよね。
うん、
確か
応募原稿ではもう
完結してましたね。いやでもやっぱ多分人によるでしょうけど、多分作家は10冊ぐらいは出したいなと思ってるんじゃないかな、うん、
なるほど。確かに本棚に並べても背表紙が1冊だけだとかも
し
れません
から、ね、悲しいじゃないですか、
うん、そうだな、なんだろうな、自分もなんとなく2冊で終わるよりは3冊で終わった方がかっこいいなとか思ってますね。
あ、なるほど。
いや、もう本当に一般的な
話ですね。はいはいはいはい。そうですね。
上下巻よりは、3色くらいあったんじゃないかなっていう。
そうですよね。やっぱ、まあ、その、作者の熱量にもよりますけど、うん、まあ、読んでる方としては好きな作品にできるだけ長くこう、浸ってたいじゃないですか。やっぱ10巻ぐらいないと。そう、なんか、やっぱ長く読んでる方がだんだんこう仲良くなっていけるじゃないですか、登場人物
特にリアルタイムで読んでるとね、
うん、やっぱ多い方がいい面もあるとは思うけど、
そうだな、本当に大人になってからですよ、たまにはすっぱり終わるのもいいんだな、いいんだなって思うのが、自分がファンタジア文庫をめちゃくちゃ読んでた高校時代からすると、うん、そうですねもう一巻でも長く続いてほしいってのは、
まあ、思いますよね。
その気持ちが分かる以上やっぱり書けるだけは書いてきたんですね、うん、幸いそれがもう形状の判断で一致したっていうことで、
うん、ありがとうございますって感じ
で、ね、ありがとうございました。ナマさんから武器屋がテーマですが、大楽健太さんが感染を失って考えた武器ってありますか？ユグドラシルとか違いますか、うん、だそうです。
ユグドラシルは、うん、多分違いますよね、うん、有名な剣がありますね。剣というかユグドラシルは多分なんか木の枝ですよね、うん、確かに、
うん、枝か、世界中の名前がユグドラシルだったんですか、
うん、なんか木の枝、でユグドラシルなんで、まあ、これは俺が考えたんじゃなくて、多分マイウェポン以外は大体オリジナルじゃない、どっかで見たような名前を使ってて、大体ゲームで出てきた名前を好きなんで使ってるのと、でだからマイウェポンはオリジナルですね。
例えばアモスの剣とかも
多分オリジナルでしょう。だって水出る剣なんてないでしょ。
水剣ですかね。
うん。
あ、アモスに至っては冒頭で水の名前だったもんな。
そうそうそう。まあ、アモスの剣という剣はありそうですけどね。なんか古典的なあれと。
そうだな。さっき話しましたけど。ビッグボーガンがドラクエであって、三冠目剣士が表紙を持ってたん
です。そうそうそう。ドラクエ、できるだけ俺ドラクエとか FF の武器を逆に使いたいんですよ、なんか。
うん。わかるわかる。
出てきたら嬉しいじゃないですか。うん、向こうも知ってれば。さすがにロトの剣とかは、やばそうなんで。
さらにやばい方向にインスパイアですね。
使わないですけど。なんか、ドラクエとかにも出てるけど、
うん、
なんかみんなの財産みたいな武器あるじゃないですか、
うん、
なんとなくラグナロクとかって結構みんなの財産の武器じゃないですか。
そう
だな、うん、FF とかに出てましたけど、
まあ、ブラマスとかもそうだし、
うん、
なんとなくね、深淵の武器、あの武器のネーミングセンスには、
うん、
ドラクエに出てきたハヤブサの剣みたいだって思ったんですよ。
ほう、
何々の剣、
うん、多いですね、
うん、確かに横持ちっていうよりは、
うん、ああ確かにな。いや、カタカナの武器も作りたいですけどね、意外に難しいんですよ。
あんまり見すぎると、
分かんなくなります。そういう意味じゃオーメンとかってなんかフリークダイヤモンドとかあるじゃないですか。
オーロラサークルとか
あれかっこいいっすよね。かっこいいし完全オリジナルじゃないですか、どう考えても。
あとなんか再現じゃなくて魔剣が多いんですよね、やっぱり。あ
フリークダイヤモンドは本当やられたと思いましたけど、ね、
あったね。それこそ1巻目から出てきたバルト・アンドレスの
剣のシーン、いいですよね。
オーヘンも何気に武器オタク漫画、武器オタク詳細だった気がする。
なんかああいうのが作れないんで、なんかビッグバンソードとかかっこ笑いみたいな、なんとなく
ビッグバンソードもいろいろ出てきたな、リカルト。
いやまあ大変でしたよね、だって何種類も考えるの大変やったかもしれん。
もうリベンジとか、
え、
確かリベンジありましたよね。
ああ、ありましたね。
リベンジ3巻か4巻、
なんか
3巻はファントムだったかな。
3巻ファントム、4巻がブラスター、
あ、そっか。
で5巻がレジェンド で6巻では負けた、って感じですよね。
7巻で出番なし、
そう。8巻でも出番なし、
9巻
はまあお楽しみ、
まあ、できた、
あ、別に
イベントじゃなかったか。
そうそう、あれなんですよね、その前に出てたビッグバンソードを使っちゃいけないみたいなルールは誰も決めてないんですけど、いつの間にかルールとして俺の中にあったみたいな。
しかも必ず1巻1回は
そうそうそう、しかも前回はパワーアップしなくちゃいけない、よりパワーアップしなくちゃいけないみたいな、
そして左遷高めたみたいな、
そうそうそう。
なんだろうね、あのこの大王道は。
まあ、でもファントムとか俺気に入ってますけどね、あれあっこに一回行けたことでこう威力のみを追求しなくて済んじゃうじゃないですか、一回は
精神的な方向に、でドンバンがちゃんと見てるし、
そうそうそう面白かった。あれ打ち合わせ行く途中に思いついたんですよ、やばいと思って、それやと思って。
あれはボケとしてよかったな、
主人公だけ見えないっていうの、
割とみんなが抱いてる疑問として、6巻で、あの手間が強かったビッグマンソードデレジェンドがどこに行ったんだろうって。
ああ、なるほど、そんな思ってるんですかね。
思ってるかもしれない。
いや持ってましたよ確か。あの時は、俺のイメージとしては腰に下げてて、でまあ、あの段階あれってカウンター専用じゃないですか、だからあの段階では、まあ、使えないじゃないですか
先制攻撃する
で捕まっちゃって、もう武器取り上げられちゃったから、だから多分レジェンドは今フォースの街の交流所に置きっぱなしになってる。
なるほどね、ただツタはこっそりビッグバンソードグラビティの核だけは、こっそり拾ったんです
よ。そうそうそうそう、謎ですね、
どっかにある、
多分あれ石とかって重力石とかが入ってるようなところが多分核、
ああ多分その核開け飛ばされたら、いきなり超目的がちゃんとや
る、ね、ああかもしれない。何の質問でしたっけ。
オリジナル
の、ああはいはいはい、
まあオリジナルの人いたらビッグバンソード
です。そうですね、
でした。では次、でシャイツ大楽さん、本間さん、こんにちは。前から持っていたんですけど、ジャンって持てない持てないだからずっと持ってたんですよね。ジャンは鈍感なんですか、それが確認が過ぎているんですか、実際どちらでしょうか、あと死人が現実にいたとしてお二人は誰が一番持てると思いますか。
なるほど、ジャン持てモテてるっちゃモテてる。多分クロエとかウラヌスとか、あともう一人誰だっけ、なんか誰かに持ってたの、あのおばあさんとか、
あそうそうばあちゃん
ですよね。いや
あとは短編では、
あそこ
の社長、
え社長 ああ、そうそうそう、あれですよね、あいつの名前何でしたっけ、メロリ
ー、メロリーさん。
でしかも今思い出したんですけど、あの学校編でも、あの女の子に慕われてるじゃないですか。あ、確かに言われてみると思っててるけど、
ただジャンを慕う女性たちだし、女性たちが平均的なキャラであるかどうかは誰にも分かんない、
う
ん、
そう、確かにな、なんか違うんじゃないですかね、本当の。
まあこのお母さんが、多分一番まともな人物感持っているのではないか。
ほう、人物感、
マーバス1位、ケンシに、
ああなるほどね、確かに。でも
あれケンジ2位ってか、ケンジが40点くらいって言ってなかったっけ。
まあでもあれは1個と結婚したらうまくいくかどうかは指数だから、ジャンは確かに持ってますね、ただ、本人が好いてほしい人に好かれてないだけだと思う。
結構、なるほどね、つまり高みを目指すぎたんですね。じゃあ
この質問だとそっちに分類されると。
なるほどね、
まあ、ノンに振られてるわけですからね、一貫ですね。
じゃあランキングではノンが高みだ、
そうそう、現実にいたとして、あ、これは女子も混合でと、
男女部門に分けますか。何にしてもどの場合にしても結婚が早そうなんです。
まあでも一番持ってるのは多分ケンジでしょうね、どう考えても、
まあ6巻は一人になってきます。
マーガスは持てないな、だって優柔不断やもん。
マーガス持ってたら多分一番話になって
そう。
まあジャンはナスがモテるとして、
じゃあ多分ケンジ、ジャン、ドノバン、マーガスの順かな。
なるほど、
モテるかどうかといえば、女子は難しいですよね。
女子の方も人気もあるんですよね、
多分全く違うファンがついて、全員互角ぐらいじゃないですか、
全く被らない。
そう
なんだろうな、一個がファンレターもらってるってイメージがないです、
男にはもらわないでしょうね。
なるほどね、それ面白いな、
多分同性にはモテるタイプじゃないですか、多分
ちょっと後ろからキャーキャー聞こえるんですよ。
そう、まあ、多分、まあ、ノンと一個とか同学年じゃないですか、そういうエピソードもあの二人に聞けばなんかある。
なるほどね、ミニはまた世界でしょうな、
まあモテるでしょうね、っていうかモテようとしてますか、本人のモテようとして努力を怠ってないから、それはモテる、しかも持ってる才能があるから
特化してる。
そう、
世界にアイドルってどうでしょうかね、芸能人的な。
でもまだこれ裏話ですけど、7人の時は確か応募段階のさらに1個前では、1個に双子の弟がいたんですよ、でそいつはアイドルだったんですよ。アイドルで騎士のアイドルみたいな、実力はないけど騎士のアイドルやってるみたいな感じで、まあやりたいことないじゃないですか、それでなんか対比させるみたいなネタがあったから、多分アイドル的な存在はいる。
なるほどね、ああそうか、ドラゴンバス、ドラゴンキラーは、ある意味
そうですね、プロ野球選手みたいな、この世界でいう
一番聞いてましたね、なりたい職業なんて。
そう、全登場人物総合だと、誰が一番モテるんですか。
をちょっと思い返してみよう。
まあ、今野さんシャバ音が好きじゃないですか。
見れば分かりますね。
でもシャバ音は持てないよ。
持てない。
いやー意外に持てそうですけどね。なんかああいうダメなやつってなんか意外に母性本能くすぐられる的な。
そうなのか。
全く持てなくはないと。
でもシャバオ自体は純愛な気がする
ですね。
少年だね。ああ思いついた。ベッケンバーナーさん持ってたやつだ。
あんな体型でもいいですか。
いやいや目がね。
大人げないけどそれでもいいんでしょうか。
ロットセブンよりは持てる気がする。
あ
実質的に。
はい。でも今考えると子供ですよ。どう考えてもなんか実際付き合ったりしたら大変そう。
あ、今思い出した。一課にも見開きがあったんだ。
見開き。ああ、迷い込む。
オーナーコモと
かですね。オーナーコモ。
うん。そこに出てきた3人が。
ああ。なるほど。
考えると一貫の別件バランスがすげえかもしれない
な。あちょっと丸気ですよね今より。なんか5巻ぐらいでちょっと補正がかかった。俺の友達があれ別件バウナーってこんなかっこよかったっけみたいなこと言ってましたもん。
もうね
普通に一番モテるのは、うん、4巻に出てきたダニエルさんです。
あの高青年ピケ
単純に
そりゃそうだ。
だってホストですからね。ほとんど
ホスト役ですからね。間違いあの店のメンバーがもう、うん、まともじゃない。
最高でしたねあの差し入
れ。羊がいたし、うん、悪いやつがいたし。
お客様商品の私はどのスタッフをご希望ですか。ダニエルとお願いするわ。
なんでセレフが来てるんだってるの。確かにね。今考えると4巻は一色だった気がする。
あの店は最高だったなと、うん、だってあれでしたからね。準優勝候補でしたからね。あの新聞では
下馬評価ね。
そうそう
そうだな。5巻のあのなんか幸そうな兄弟は、
うん、
あ庶民的な方だったし、
ジン
と名で、
あいつらモテないだろ。あいつらどこ行ったんやろ。
なんかしたたかでしたね。意味もなくしたたかです。
そのうち出てきますよきっと。
うん、復活しますね。
はい、ございます。
ロッカ
ー。はい。
あー。最後地味に人気ありそうだな、はい、
あ、はい、トットとかは何やったっけ。なんかファンレターとかによると、
うん、
鈍感だからダメだらしい、はい、でレイムもダメらしい、はい、当然ですけど、はい、でもそういえばファンレターに、
うん、
私をベッケンバウナーさんのお嫁さんにしてくださいっていうのがしかも2通ぐらい来たから意外にモテるかもしれない。
やっぱりね。
でそのトッドのことを嫌いって言ってた人も、
うん、
なぜかあの切れてマーガスたちをボコボコにした後からやばいベッケンバーガーから好きになってきたみたいなことを書いてたりました。
もうちょっとロトセブンのいいところ書いてあるでしょ。
最近なんかベッケンバーガーの方が出てますよね。思って
師匠筋にな
った。師匠ですからね。
一個は一個でスキルは被ってるんだけど、
うん、
別にロックセブンにインシリしてるわけじゃない。
全くむしろ嫌いですからね。
下克上と。
そうそうそう。
辺のエピソードの層でいいですよね、うん、
書きたいですけどね、うん、
そんなわけでモテ談義でした、うん、あバッテリーが残り1個になった。
おっと、うん、じゃあ一回コーラで切りますか。
次の質問があったら一回切りますか、うん、では毎度おたじみ、ゲンさんから。見逃していたらとても惜しいのですが、とても悔しいのですが、収録されなかった読み切りはいくつかありますか。
まあ、今3つありますよね。
普通にアスベルネンジャー編ですよね。
アスベルネンジャー編とマーガスとイツコが初めて会った話、
ああ
話、うん、とあとはマーガスお母さんが
近日登場
の話、
マーガスお母さん
で、あと俺の構想にあるのはロトセブンとベッケンバウラーとあのクリスが初めて出会った、うん、クリスチナ・ライネ物語、はいはい、
おついにあのついにあのクッキーを毎日しか言わなかった
そうそうそうそうそう、やつの経歴が、やつに果たして弟がいるのか、
満を持して登場する。まあ中間にもそれらしき伏線は
そうそうそう
あったりな
そう
で、はいはい、でもみたいな、
これは書きたいですね。あと、うん、まあ、ノンとイッコが初めて会った話、あっていうかあの4人が初めて会った話も、うんうん、一応機会があれば
個人的にはもうイッコとノンが絡むってわけで、うん、あーいいなーとこのものするわけです
よ、うん、泣けますよ多分。いや多分なんかイッコは浮いてたから、
うん、
小学校の時はそこにこうめげずにくっついてくる女が一人いるわけです、うん、多分それが飲んでみたいな、でこいつくっついてくるんだけどつってマーガスたちに紹介してどうのこうのって話になるんじゃないかな、
うん、すいません、その中で本になりそうだ、うん、4編ですよね、4、5編か、
4、5編、うん、
でも本当にスピンオフばかりだな。
そうですね、スピンオフ好きなんですよね俺
自分好きだ、うん、本になるかどうかはまあはがきしないとしか、
そうですね、
っていうかな、
まあいつか出たらよろしくお願いします。そうですよね、まあ、近野さんもこうなんか短編用のカバーみたいな温めてるやつがいくつかあったじゃないですか、
うん、もう白いのとか全然関係ないような、うん、とんがったカバーを提出しまくったら画面から却下されてます、
うんうん、まあ、それをでも出せるかも分かんないし、
うん、まあ、語ってない私も今もいくつか温めてるってことで、
うん、
まあ、お互いに
そうですね、
書いてない漫画もあるからね、うん、てなところでここで一旦前半終了しますか。
はい、
いいね、待ってみるところではまた
何分ぐらい？
1時間くらいいったかな、ここ。はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに今、17時に。あれから、
何時間？もう8時間ぐらい経ちましたよ。
11時くらいで。6時間くらい詩を見て、
うん、
国を見て忙しくて忙しくて
今に至る、
うん、キーボードの皆さんは本当にいい人だった、
うん、
あの人が串カツやと手羽先やと知らない人だと存在してくれた、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大学さんとにキーボードを買いましたというかキーボードを買いに来るために
名前そうですよ、
まず
どこまで行きましたっけ、
うん、ケンさんの最初の回に収録されなかった
ので入りました
。はいはい、まあ、ちょっと冷たいものを吸いつつ保存されておきます。続いてケンさんの方から、エクスの経営の広いところとどんな経営の考えがあったんですか。
これは休暇を読めばいろいろと明らかになると思うんで、ぜひ休刊を読んでください。
漫画担当の話をすると、
うん、
背景の人に
トムの話が入ってたとか。
それは何話？
まあ多分1話と3話かな。
それは知らんかった。
やっぱりあの経営体質から言うと、うん、モンのお菓子の販売経路って、うん、結構堅実なんだと思いますよ。
ああ
、そうですからね。
一時は一番売れてましたから。
もう本当に絶望的な話。まあ、ひょっとしたらモンのお菓子もパワーアップしてるかもしれません。
うん、
続いてゲンさんから、我が座8巻で8人ぶら下がったロープを暗く操っていました握っていましたが、我が座はどこまでも成長しますか？というかロトセブンの面々に代わってマーガスと一個もしかしたらプラスアルファが最強と呼ばれる日が来るのでしょうか？
でもまず俺8人ぶら下がったロープを暗く握ってるとあるんですけど、一応なんていうかこれって実は全然体重は変わってないんですよね。
重力は反転
する。そうこれにつながってる人は全員重力が反転してる状態になってるんで、別に8人の重さは全く
確かに
かかってない状態。
でもこの口のステーションよくわからない。
まあこんな感じでしょう。
なんかやはり大変なこと言って。
アルファ、最強と呼ばれる日は来るのでしょうか。まあ厳しい戦いになるのは間違いない。
いろんな情報知ってるけど、遠いね道は。
まあ、あの3人は基本的に突然変異で生まれたみたいな人々なんで、
修行さえありますよね。
あるけど、まあ、生まれつき相当強かったのは間違いない。まあでも強さではかなわないですけど、こうまあなんかあいつらがやれなかった何かお先に達成したりはするかもしれない。
なるほどね。あの3人はなんか、ある種方向で極めちゃったって感じがしますよね。マーガスはなんか心の内になんか遠いところを見ていたりするところもいる感なんだろうかな。
まあこれも第3部があれはですかね。
一歩近づいたいかもしれない。そうだな。下のみんな思ってるあのロトセブン以降は、桁が違うってことが明らかになります。
そうですね。いや予想以上に桁が違うことが9巻で
4桁かよって思いましたよ。それ
あれぐらいの差はでもあります。
ただまあまずこの辺を見てみると、あれは10年前の人かな。
あれはそうですね、12年ぐらい前ですけど、
その時点ではロトセブンが台頭してなかったって言ってる状況でしたね。
そうですね、まだ出てきてない。ちょうどあの直後ぐらいに多分出てきてる。10歳ぐらい上なんですよね。11歳ぐらい上で、
あーなるほど、少年だわ。
そうまだ15、6歳ってことになりますから、あの読み切りのやつ、まあ、読んでない人には申し訳ないですけど、
まあ、10年経てば何かしらやってるだろう
と。マーガスはこう残像とか出せない タイプの人間なので、うん、俺の中で結構残像が出せるかどうかは強さのバロメーターとしてあるというか、
そうミニ残像出してるって本気を差じゃないですか。
そうただ才能のバロメーターになる。ミニとか本気でやれば多分相当いける、
うん、ああ確かに武器のスペックさえあれば攻撃力が上がる世界ですよね。
うん、そうそうそう。でどんだけ頑張っても残像が出せない人間っていうのがいて、ウナーガスとか一個はそれに分類される。
あなるほど、
うん、なんとなく
今一緒にいますか。ドロバンが残像を出してるビジョンが
どういう状況ですかそれ。
多分目開いてる時ですよ。
あいつ素早さは7とかしかないし確かに、うん、
顔面かまあだから死人の時は戦闘は単性だから、
うん、
素早さの7でも1段階押
す。そうですね、そんなに問題はない。てか基本攻撃力がものを言う世界ですか、うん、次はどれですか。
続いてゲンさんからは、
うん、ゲンさん続きますね。
もうこれで5通目ですいません本当に、ね、仮に本当だったら答えられないと思うんですが、7人の浮き輪がゲームかあるいはアニメか、はたまたドラマ CP などになる可能性はありますか。
うん、
我々の口からなんとも、
うん、現状ないですよね。
うん、現状その気配ないけれど、4月1日はなんか世界が違ったのかもしれませんね。
あ若干ちょっとね、イラストレーターの方が暴走して、うん、妙な情報が錯綜したみたいな、
うん、PSP 専用 DS ソフトが
ありましたね。
ましたけどね、
まあ、あれは改めて言っておきますが、うん、一応嘘なんで、
うん、出たのです。
はい、
そうです。
でもああいうことになれば嬉しいですよね。
うん、そういう、うん、思考実験ってこと
ですか。そうそうそう、
かすかに
ていうかそのゲームかアニメかドラマ CD かを誰より楽しみにしてるのは俺たちですからね、うん、間違いなく
本当にね、
うん、まあ、これに関しては現状を見て、うん、
実を本当のことを言うと、うん、ドラマ CD はなってるんですよね。
ああの、うん、ファンの方が作ってくれた
有志が期間限定で作ったドラマ CD っていうのがありまして、もう期間限定なので今は聞けないんですけどね、
うん、
うん、あれは何に愛を感じたな。
河野さんも出てましたしね。
なんでドラマやったんだろうね。なかなか奇妙な絵でした。
あれは結構宝物です。
うん、うん、果たしてないのはアニメ化だけなんですよね。
あーなるほど、嘘をくくまえても
フィクションを踏まえれば
アニメか。アニメだけは嘘ではたどり着けない領域ですからね。
うん、そうだな、誰か手書きしたオープニングアニメに誰か自作した BGM つけて、うん、なんかニコニコできる動画に投稿してくれないだろうな。
あ
何も言わないけど100回くらい見ます
もちろん何も言えないですけど、ね、
うん、小説とか漫画以外の媒体でも、うん、この世界見たいってのは正直なんですよね。
うん、まあでもアニメ化は結構一生待ち望むつもりなんで、
うん、大学大学究極目標だそうです、
うん、そうそうそう、できれば NHK で
やっぱり NHK なんだね。
土曜夜6時半とかやっていただけると非常に
、うん、では将来期待したところで続いて、うん、ケンさん、結局最後まで出せなかったネタってありますか。茜の正体とか気になるのですが、
これはどう答えればいいんやろ。
うん、
まあ、
うん、最後まで出せなかったネタっていうか、
うん、
結構水面下に沈んでしまったネタってのもいますよね。
うん、というと、
うん、例えば4巻で1個がどう復活したかっていう、
1個はどう復活したか
っていうシーンの方法がいくつもいくつも出ましたよね。
はい、どんなんでしたっけ。
うん、自分が覚えてる限りは、はい、 サンクマリカ病にかかって寝込んじゃった一個に、
うんうん、
普段からサンクマリカの石のかけらが送られてくるんですよ。
ほう。で、
うん、で、あらゆる手を尽くしてもうダメかと思って、
うん、
マーガスが諦め気味に最後にそのサンクマリカ、
ああ、あったあった。
あのこう、出すんですけど、
こうやってこれでやつですよね。
空中に弾いたサンクマリカが、
はいはいはいはいはい、
今まで気絶していた一個がパシッと逃げるんですよ。
はいはいはい、ありましたね。やたらコンナさんが気に入っていた。
あの絵単体だけ見てもすげえかっこよかった。
あれは、まあ、あれは最後まで出せなかったというか、本当水面下に沈んだネタですね。まさに。
そうですね。うん、そういうシーンもありやった。
最後まで出せなかったネタはないんじゃないですかね。
うん、広げた風呂敷は、
うん、
ほとんど畳めたかもしれないけど。休館で畳み切れない風呂敷があったかどうかは、
うん、
もう読むのか
しら。そうですね。まあまあ。
あとは漫画で書けなかった幻のネタみたいなものもあったりなかったりです。
うん、
簡単ですよ。
まあ、あと3人も、3人の話もあれですから。
うん、
何時でしたっけ？
今
6時までらしいけど、
あと
30分ぐらいか。
30分だ。ちょっと吹っ飛ばしに行きますか。
うん、なんかうまく MC しちゃってください。
日本30分番組です、
うん、
続いて源さん、すいません質問を送りつけました。
うん、
主にこの7数目の終わりです。ミニモムってどんな仕事をしているんですか？一番街道にいるのならそれなりの仕事だと思うのですが、ミニーが X で働いていることから後継ぎが決まっている兄弟がいるとか。
うん、ミニーの家は貿易関係で、うん、で兄弟はいません。
もう
彼女は一人っ子ですね。
一人っ子のせいで大変なことに。
そうそうそう、ミニーの親父が出てくる短編とかも一応あったんですけど、構想では、まあ、出てこないな、しばらくは。
うん、ミニの仕方ってどうなんだろうな。ミニの実家、
実家っていうと、
お家です。
普通に住んでる家ですか？
うん、
いや豪邸でしょう。
なるほどな、うん、
バレンタイン家ですよ。
おバレンタイン家です。
そう、
多分ウーバーとかメイドとか施設とか100人くらい
いるんでしょうね。
ミニー家へ帰るっていう探偵が出てもおかしいですね。
あ、案外実家とかほとんど出てないですからね。
うん、
1個の家とケンジの家とマーガスの家、
うん、でレイムーブが近所に住んでいたかもしれない、
う
ん、
ああそうそうそう、そうですよね。フランス出身だから、
うん、レイムーブの資格は分からん。
確かに、多分なんか取り壊されたりします。
あ、
なんか天涯孤独っぽいじゃないですか。
寂しいことなんですね、うん、
多分なんか施設とかで育ってる男ですよ、やつは。
なるほど、どうになっけなくフロント出ていった
そうそう。
続いてスクレープさんから、本野さん、大楽さん、お二人に質問です、
うん、
今までに登場させてきた武器の中で一番のお気に入りはどの武器ですか？
うんうん、これはまたなんか難しい質問ですけど。
そうだね、
今野さんどうでしょう、
うん、今考えなしに思い浮かんだのが、
うん、
ボンバーナイフですね。
マジでめっちゃ地味じゃないですか。
なんか、
うん、しかもあれあいつの武器じゃないし、
買い物です。なんかあれが一番最初に武器の攻撃力さえ高ければ、うん、素人でもなんとかなるっていう、
あ
ー、ルールを見せてくれた武器な気がしますね。
あれ一巻以降一度も出てきてないですけど、それでもいいんでしょうか。
実は秘められた漫画のエピソードの中で、
うん、
マーガさんまたボンバーナイフを使ってます。
そうなんや。何話？
幻の7話。
ああ、なるほど。 へえ。俺なんやろうな。まあでもやっぱりジェノサイドエンジェル。
五感で。トランクケースの変ですがですね。
やっぱあれが一番楽しかったような気がする。
撮影も楽しかった。
うん。
ジャンボ来たかなそこ。
あの辺りなかなか楽しかった。まあ、やっぱ村正も好きですけど源氏村正も、
うんうん、なんか一番じっくりと語られてますよね。
なんか人気もあるっぽいし、なんとなく
確かに初登場してるからなんかしっかり書いてるんですよね。
うん、何気に2巻から出てきてるし、うん、珍しくこう長いスパンの伏線の武器ですよね、
うん、攻撃力が
1しかない。
さやだなと思って
た。そんなとこじゃないでしょうか。
なるほど。続いてスクレープさんから、綾野さん、メインキャラ死人の名前に由来とかってあるんですか、
うん、
あったらぜひ聞きたいです。よろしくお願いします、
うん、これ俺か。メインキャラ死人、まあマーガスは、マーガスって河野さん知ってましたっけ由来。
あ、いや、
マーガスは、うん、まあ、キャプテン翼にこう西ドイツっていうのがまあ出てくるんですよ、うん、キャプテン翼ってまあ話し出すとこれ長くなっちゃいますけど、厳密に言うと、まあ、今現状4つぐらいあるんですよ。こう無印のキャプツバと、その後ワールドユース編っていうのがあって、
時代枠だったね。
そうそう。でその後こうプロに行ったやつと、で最近までやってたオリンピックのやつがあって、で無印のやつは37巻まであるんですけど、まあそれがこう25巻ぐらいから世界編に突入するわけですよ。でその無印のキャプツバ37巻の中で最後の敵は西ドイツなんですけど、その西ドイツに皇帝っていうやつがいて、カールハインツ・シュナイダーっていうやつがいて、まあそいつがまあ化け物で最終ボスみたいなもんなんですよ。でそいつの陰に隠れてるキャラがいて、そいつがマンフレード・マーガスって言って、一応初登場時は核弾頭っていう、核弾頭マーガスっていうあだ名があった、ちょっと強力キャラみたいに書かれてたんですけど、その後ほとんど一点も取ることなく活躍できなかったキャラがいて、そこで俺でも小学校からそいつめちゃめちゃ好きだったんですよ。でそのマンフレッド・マーガスのマーガスから来てる七人の武家のマーガス、
俺がもっとマーガスを活躍させてやると、
そうそう、まあ似たような結果に終わったかもしれないけど、
隠れてる感じになりましたけどね。
まあ
そう、最終的に上がったんだし、
うんうんうん、
ああいい話だ。
そうそうそう、
長い話だったな。
いや、これでキャプツバトークに移行するとちょっと間違いなく時間までに終わらないんで、
うん、スタッフとスタッフ、他の国の依頼は
他はないんじゃないですかね。全員
フィーリングか、
フィーリング、のんきなのんみたいな、
うん、じゃんけんのじゃん、
そうそうそう、まあ、じゃんけんのじゃんはでも先にじゃんがあって、うん、後からじゃんけんですけどね、こいつの特技どうしてもじゃんけんみたいな。
で本当にじゃんけんにしたのはすげえ。
他はな、うん、ないですね全く。
なるほどな。でも名前ったら不思議なもんね、
うん、
使い続けてるとしっくりくるんですよ
ね。そうですよね。ていうか最初から結構しっくりきやすいような名前をつけてるけど、できるだけ、うん、
他の NPC の変なネーミングについては今回割愛します、うん、
変なネーミング何がありましたっけ。
ネーミングが好きです、ね、クロエとか、
あ、
微妙に西洋からしてるかもしれない。
うん、確かに。そこはじゃあ次回
次回。続いてナナシンフェレットさん、
うん、
エクスカリバーのメンバーみんな個性的な迷い役を持っていますが、うん、大学さんの遠距離さんの迷い役は何ですか、
うん、
また剣士に作ってもらうとしたらどんな迷い役を作ってもらえますか。
うん、まあ俺ら迷い役は持ってないですけど、
うん、でも今日買いましたよね。
今日何買いましたっけ。
キーボード、
あーキーボードマイウェポンキーボードか、うん、作ってもらうとしたら、
あうん投擲型タブレットかな。
タブレット
あの CG を買って
ああ、攻撃力いくらな、
先に思いを仕込んでいて、うん、ぶん投げるとあらゆるものを貫通する。
めっちゃ使いにくいやん。
ダブルミシン30くらい。
ああ、それ仕事できるんですかそれで。
まあ拾えば再利用できます。
ああ、いや俺分かりました。あれですよ、魔法の粉を集めて作った消しゴム、それであらゆる敵を消せるみたいな。
なんでそんな世界系
分かんないですけど。
しかも魔剣とかそういう系統。
消しゴム、消しゴムです。
うわ、
魔剣イレイザーみたいな。
じゃあ魔法の武器つけれるんですか。
そうそうそう、こんなんでいいでしょうか。なんか、
まあ、いいや、
冷静になってダメだったらカットしておいてください。
わかりました。続いてグリーンさん、近藤さん、大学さん、こんにちは。最近暑くなってきましたね、うん、ところで質問というかお願いがあるんですが、うん、僕はベースをやっていて今度友人数人と新しくバンドを組むことになりました、うん、そこでこの新しいバンドに何かいい名前をつけてもらえませんか。
これはまだ厳しい質問が来たな。何系のバンドなんかな、うん、でバンドっていうからなんかこうロックですよね多分。
明らかにフォークギターではないですか、うん、
なんか
やっぱ情報が取り
ない。なんか
個人的には漢字がいいな。
漢字、じゃあ破壊とかにしましょう。ロックやから。
デスメタルじゃないですか。
分からん、どういうバンドなんでしょうか。七子
岸和田少年団みたいな。
あ、
七子の公民館みたいな。
うん、これはねちょっと僕らに残された時間ではいい名前を送れそうにないけど、
武器屋の炎だから引用しても、
うん、
今回は目をつぶります。
そうですね、僕じゃあ7人の武器屋に出てるやつからもう好きなのを一つ選んで持って行ってもらって大丈夫なんで。
あれや、目つぶってパラパラめくって、
うん、
出したところにやって
もでも他のメンバーが文句言うやろうけどな。
その時は、うん、
いやでも逆にやっぱり名前をつけるのは大事ですよ。こんなん俺に頼ってたら絶対ダメ。
まあ
なんかこうメンバーと考えて、いやメンバーに相談しちゃダメですね、うん、自分のセンスを信じて。
確かにネーミングは合議制だと多分無難なもんしかならない。誰か一人がもうめちゃくちゃなセンスですげえとんがったもん
なんか
した方がいいかもしれない。
ウリーさんが これだっていう確信を持つやつをめちゃくちゃ考え続けて、うん、でそれでつけるのが一番いいと思う。
なるほど、
うん、
なんて真面目な。皆さん感心してください。そんなわけでステイタロムさん、
うん、
勉強審査は大楽健太さん、こんばんは。休館の発売を正座して待つラボです。さて早速なのですが質問です。7人の武器は名前の通り様々な武器が出てくるのですが、うん、お二人がこの武器は燃えるぜ、うん、というのは何でしょうか、うん、ぜひ魂からの叫びをお聞きしたく送りました。これからのさらなるご活躍を応援しております。
これはでも
ああ、そうね、スクレープさんのお気に入りの武器に重なって、
うん、重なりますね。
ボンバーナイフ。
ボンバーナイフとジェノサイドエンジェル。
燃える。
まあまあ燃えるな、確かに。
まあ草原の燃えるでもあるし、
うん、うんうん、このそうそう、こっちの燃えにも対応してますからね。
ビジュアル的に個人的に思い出があるのは、
うん、
4巻でミニーが軍部が振り回してたバットですね、
うん、ああ、
ギラハンの音声
強い。あれ本当はフラにあるんですけどね、今ミニーがパクってきたっていう。
やっぱり
裏設定があるから
設定は聞けろ。今回出てるバン
そう、一回も出てきてない。
また漫画の話なんですけど、
うん、
ボツになったミニエピソードで、
うん、
ミニーと野球の話があるんです
よ、ね、
その時やっぱりミニーがバット持ってたに活躍って話だったんですよね。
それはあの杖なんですか。
いや、多分違います。
うん、
なんだったかな、ケンジが、うん、とりあえず雷に耐える特殊能力を付与した、
うん、
すげえバットってのがあって、それで敵のライジングボールを足にどっちかしたりなんだり。
なるほど。
なんで隅の時はねスポーツやろうと思ったのか。爽やかだからね。そんな感じで誰かに持たせて似合うべきだったら多分全部燃えてると思う、
うんうん、まあ、全部好きですよね、
うん、
基本的には
書いてて嫌いな武器はなかったら、
うん、
幸い。ああでも飛び道具系は、
うん、
読みとかあんまりいなかったな。
ああ。あっても包丁ですからね。
そこは今後の課題ってことで。続いて神隠しさん、政権キャンペーンハガキ当たりました、
うん、
私も聞いてくださりありがとうございました。
いえいえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構当たりそうです、
うん、あ、そうなんや、
うん、
いやまあ当たりますよね、だって
当たりましたからね。
ちょっと確か5人に1人ぐらいは当たる感じですよね、
うん
うん、いやあんなに送ってもらって本当にっていうかありがとうございました、
うん、そう本当に
どれだけ俺らが感動したか、うん、まあ伝わらないでしょうね。
本当は3回ぐらい見返したかった
ので、ね、うん、
その時間すらないくらいたくさんだ。
本当に泣きそうになりました、うん、あの量は。
でもなかなか個性的なハガキ送ってきた人もいたね。
うん、それはあれですか、
うん、
電撃
某、
うん、
某 D 文庫の書店で無料配布されてるハガキで、
うん、送ってきてくれた人もいました。
伝わるものもいた。
あの人結局
どうなったんだろう、
どうなったんでしたっけ。
ちょっと結果もしてしま
う。そうですね。
でも本当に目つぶってやりましたね、
うん、
そこは信用していただきたい。何しても外れた方も、
うん、
あの絵は公開してるんでドロバンの様子を見てください。
あ、絵公開してるんですか。
うん、後でこそやります。
あ、なるほど。
まあ、このくらいは見せたのがちょっと、
うん、そうですね。ぜひそこで見てほしい。
よろしくです、うん、続いて幻想の錬金術師さん、死人の武器はいつも楽しく読ませていただいております。読む前の時間を楽しもうと1週間くらい置いておくつもりなのに、気づけば開封しているくらいです、
うん、一番いいですよねこういう本の読み方って。
本能でね、
うん、
そこで大学さん、大学健太さんに質問です。武器屋のキャラにはいろいろな設定があると思いますが、本田隆さんのイラストを見てできた設定はあるのでしょうか。
うん、これはでもこれってでも結構あったんじゃないですかね。覚えてるのは、まあ、うん、あのスナイパーポーチは、
うん、
確か本田さんが
最初に自分が勝手に描いた、
うん、のを見て、最初マイウェポンがなくて最初の原稿には、
うん、
で本田さんにマーガスを描いてもらって、そこにあったポーチを見てスナイパーポーチをつけたんですよね、
うん、
他なんかありましたっけ。
ケンジの手袋も、
うん、
それっちゃそれか
もしれない。ああ、なるほど。結構インスパイアされたことはあったような気はするんやけど、う
ん、まあ脳内で考えるときに、
うん、
キャラのビジュアルを提供できたってのが、
うん、
一番の自分の構成かな。逆に自分の写真が全くつかない状態で最初の原稿を書いた時ってのは、
うんうん
うん、頭の中はどうなってましたの。
まあ、多分ある程度顔のイメージはあったと思うんですけど、
うん、
まあ、そこまでかっちりはなかったでしょうね、
うん、
一回でもやっぱ絵を見るともうそれがやっぱ自分のものになっちゃうから、
うん、
もう思い出せないですよね、その前の状況を。七人の武器は読んで、
うん、
あの顔以外の顔を思い浮かべられる人はそうそういないでしょう、
うん、
多分
それはちょっと特殊能力だ
ね、うん、
じられてはあるけれども、個人的にはフランの町のビジャロを負けたのは、
うん、
いい仕事だったのかってのは思ってるかもしれない。
どっかでバッチリ出てきただけありましたっけ。
うん、いや多分はっきりと影響を与えたってわけじゃないかもしれないけど、うん、でも川があるくらいはやってますね。
うん、打ち合わせで何回か、
うん、
フランの街でどうなってんのみたいな会話は4回ぐらいありましたよね。
街道はどっかでどっちの方向に走って
ん
のか、
うん、そうそうそう、
3人でケンケンガクガク
して、ね、そうそうそう、
あと個人的な4巻の屋台のシーンが好きだったな。
ああれはもう完全に今野さんじゃないですかね。
うん、でもあれは文章の視点で、
うん、
相当空気がありましたからね。
多分町とかはなんかいろいろもらってんのちゃうかな。
うん、
案外でも大聖堂とかってこうがっつり映るシーンなかったですよね結局。
うん、
ピンであれだけが映るみたいな。
格納が難しくて、
うん、
正面から格納を避けてたってところも
正
直あったかもしれないけど、
なんかあんまり外観は実はそんなに、
うん、
スキルは出てない結局。
なんか遠目から見た感じの、
うん、
シネットしか出さなかったな。まあこれは今後の舞台次第です。
そうですね。
書くと言われたら書くしかない。
多分もし第3部があれば、
うん、
こうフラン大決戦みたいな展開になると思うんですよ最終的には。フラン壊滅状態みたいな。
また潰れるか。
そう。で、サンクマイカ大聖堂に立てこもってどうこうみたいな、
うん、
があるんじゃないですかね。
CX はどうなるんだ。
CX は、
まあ、とかの
あれがだから活躍するんでしょうね。
どんな橋だ。
分からん。ただこう各地で竜が暴れてるみたいな話があるじゃないですか、
うん、
あれが多分
あれがもう
どっかで繋がってくるかもしれん。
もう広げられた組織なのかもしれない、うんうん、じゃあまあいろんな意味で候補したいってことで、
うん、
続いて MB アポスさんから。今野さん、大学さん、こんにちは。私は今シーンの武器は完結記念に歌を作って、うん、今流行りの初音ミクだしボーカロイドに歌ってもらうことを考えています、
うん、
制作の参考にしたいのでこのキーワードを入れてほしいとか、うん、こういった曲調にしてほしいとか、そういった希望などがありましたらよろしくお願いします。
うーん、そうですね、キーワードなんかありますか。
体にベタですけど、
うん、
武器。
ああ、武器ね、うん、武器は入れてほしいですね確かに、うん、
武器の解釈、武器の解釈がいろいろあるっていうのが、
うん、
漫画版では実はテーマでしたし、
うん、まあ、歌に入れやすそうですよね、
うん、
本当は結構テーマとしては愉快っていうのがあったから愉快っていうのを入れてほしいけど、なんかもっさいじゃないですか愉快って入れると。だから俺的には若干変換して気楽、気楽っていうのを入れてほしいですね。
お、あーいいね、
うん、
それだけで歌のシーンが作れるん
ですね。そうそう、武器と気楽、曲調はもうお任せですよね、
うんうん、
めっちゃ切ないやつとかでもいいし。
切ないメロディーが気楽って言ったら本当に切ないですよ、うん、
なんか変な音楽でもいいし、
歌われるとなんか、うん、無条件で嬉しい気がする、
うん、これは楽しみにしておくって感じで、
うん、いや、じゃあ楽しみにしてます、うん、よろしくお願いします。引き続き MB のです。本野さん、大学さん、こんにちは。私は今まで編集者の仕事を見ると作者の人間性を見て愛読書を選んできた愛読書を選んできたのですが、富士見書房内でどの作品を担当されている担当編集さんがいい仕事ぶりをされているのか、また作者の人格がにじみ出てくるような作品はどれかを参考までに教えていただけませんか。
うん、
なかなか難しい質問ではあるのですが、
まあ、僕もまだ 一人しか組んでへんし、他の担当さんの仕事ぶりはちょっとよくわかんないんで、うん、答えようがないですけど、
自分もちょっと長くやってるとはいえ、
うん、
やっぱり関わってくる編集さんは、
そうですよね、
うん、編集 T さんこと高野さんの話をしましょうか。あの人の仕事は多分、
まあ文句のつけようがないですよね。
多分理想であると、
うんうんうん、
自分は断言してもいいです。編集者でありながら言う感想はなんか個人的な思考が見え隠れしてるんです
よ。なんか仕事だけじゃない感じがして、
うん、支えてるけど、そういうのがちょっと嬉しい。
なかなか答えようがないな、これ。
まあ俺たちの本を読めと。
そうですね、
そういうしかない
のか。富士見も結構他にも面白いのあると思いますけどね、
うん、もちろん過去の名作とかで自分が凄まじくハマった名作もあるし、
王編、
王編を筆頭にして、うん、あとなー、すげえ好きなシリーズだったんだけど、みかんで終わっちゃったもんな。
なんすか。
銃と魔法っていう、
うん、
ファンタジーなんだけど現代で刑事物っていう、
うーん、
エルフとドワーフが組んで殺人事件を追ってるんですよ。
それファンタジアですか。
ファンタジアです。
うーん、
でも全くこの向けじゃなかった、なんか気がないんですよ。
でその結果が、
結果がなんかめちゃくちゃピンチなんだけど、
うん
うん、主人公のエルフの刑事がもう無免許で秘匿に隠しに隠さなきゃいけなかった最終魔法を使ってどうにか解決するっていう、
うん、
かなり地味な話でした。
それもまあでもおすすめっちゃおすすめ、
好きだった、うん、多分関わったらみんなが好きで出した本だと思う、
うん、
客観的な評価はともかく、うん、好きで作った本がちゃんと物になって書店に並ぶっていうのは、
うん、
ある意味幸せな形ですよね。
もう作者の人格がにじみ出てくるような作品って、作者の人格がにじみ出てない作品ってなかなかないような気もしますけどね、
うん、
まあ、分かんないですけど、
そういうことを無数のジャンルで、
うん
うん、100冊くらい書いてるような作家さんだとそういう個性が薄れてくるのか
もしれない。ああ、なるほどね。やっぱでもデビュー作は人格がなんかにじみ出てると思いますけどね、全員。
一番マシっ気がない気がする。
うん、柳和葉さんっていう俺の一個上の代の受賞者の人がいて、
うん、
その人の作品超感動できるんですけど、
うん、
なんていうの、まあ、オチがこうどっちとも取れるというか、いや、まあ、切ないオチなんですよ、一言で言うと、
うん、
ただ岩薙さんはそれをハッピーエンドと言い続けてるんですよ。だそれあとなんか作者の人格がにじみ出てるかもしれない、それは。すげえいい終わり方なんですけど、
ハッピーエンドと言い
やる、ハッピーエンドで心底思ってますから、そう、
それは強いな、
うん、
なんか意志が。
いや本当に、でも言う、なんかそれはそう言うだけあってすげえ、うん、いいシーンなんですけど、うん、俺号泣しましたから、ね。でもあれがあれ、これハッピーエンドっていう、あれはなんか人格がにじみ出てるような気がしたけど。いや本当でも他の作家さんのとこ読むとなんかに人格っていうか一番出てくるのは多分趣味だと思うんですよ。自分のストライクゾーンが全員出てるから、うん、本当分かりますけどね。あーなんか趣味出してるわみたいな、
うん、
結 構現実に喋ってみるとより分かるような気がするんですよね、うん、なんとなく。
まあ難しい質問なので、うん、ちょっとぼかした答え方をするしかないけれども、うん、そういう作品はまあ今も確実にあると、
うんうんうん、いやまあ大体にじみ出てると思いますけど、
うんうん、ということです。最後に、うん、カズさん、ソラヤさん、カツノリさん、ナナナの方からいただきました、うん、続きは出るのですか。
続きは不明ですよね、うん、誰にもわからない、こればっかりは、
うん、正直って誰にもわからない。
そう、出版社の人がまあ決めるわけでもないし、流れですよね。
流れだね、
うん、何か流れがあれば出る、流れがなければ出ない、うん、2巻、5巻で1回終わった時は、うん、本当にまあ読者さんが作った流れで続きが出たって感じだったんで、うん、まあ、何らかの流れがあれば、うん、第3部もある、うん、まあそういう結構ネタはありますからね、なんだかんだと。
まあさっきちらっと言ったような、うん、出し切れなかったネタとか、
そうそうそう、
足りなかった紙面とか、
うん、
書けなかった漫画とかありますからね。
そうそうそう、まあまあ期待ちょっとだけするぐらいの感じで待っててもらう方が一番いいんじゃないかな。
そして流れさえ良ければ、うん、こっちももう書けますので、
そうそうそう、まあ一緒に待ちましょうとしか言いようがない、
うん、一緒にね、
うん、
ということで、やっぱり終わったな、多かったけど話題には困りませんでした、はい、そんなわけで9巻集まり直前の雑談、うん、この辺でお便りコーナー締めさせていただきます。そうですね、みんなで9巻待ちましょう。
はい、お願いします。
それでは、
はい、
あとお別れの挨拶を収録しようとしたのですが、帰りの新幹線で爆睡してしまい2回目してしまいました。申し訳ない。これにてラジオ第2回おしまいです。ゲスト視点を超快楽していただいた大楽健太さん、ありがとうございました。またなんかうまいもん食いましょう。名古屋に行った時は我々2人もその実物も見ていなかった武器や旧館も今は全国の本屋さんで見ることができるようになりました。実際手に取って死人の武器や完結を目にした人も少なからずいるのではないでしょうか。どうでしたか。感想あったら場所はどこであれ聞かせてもらえると嬉しいです。さてこのラジオも2回目にしてついに次の後がなくなってしまいました。予定しか予告もありません。どうしようかな。武器屋の完結記念を大本題にしてみるのもいいし、一方でリポビタントを積み上げながら執筆に勤しむ某社長に再び話を聞いてみたくもあるし、コミケで会うであろういろいろな人に一言喋ってもらうとかもいいかもしれない。まあなんであれ秋になる前に第3回はオンエアいたします。こうご期待。